おまわりさん、おおおおおまわりさん。
本社
はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは。タイガです。
タッ
キーです。
はい、第542回コア軍始まりますというわけでね、
はい、
髪も綺麗になってね。
そう、髪も綺麗になった。だから今回線触れてなかった。
そうですね、そうそう、
前回は触れてたからああなったっていうのをちゃんと覚えて、
覚えてね、
うん、今回は線を触れさせないという。
そうそうやね、
ちゃんと学習して、
この年になっても勉強やで。
いや、ほんまに何でもね、
いつでも勉強勉強、
ね、確かに
触れるだけであんなに違うとは
分
か
った
。
そうやね、
もうその話ええわ、金と線の話ええわ、もうみんな分かっとるもん、そんな。今回もじゃあ、541回に引き続き、
はい、
怖い怖い話やっていきます、
はい、続々たくさん今年もお便りいっぱいいただきました、
ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
冒頭にね、
うん、
もうお礼申し上げよう、
ほんまに、はい、みんなに、全リスナーに
全リスナー
感謝の気持ちを込めてありがとうございます。
金鳴らしたら全部いけるみたいな
感じ。そうやね、マジ便利やねん。この時期しばらくまだこの金カバン入ってるから、いつでも使えない。
あ、そうか、
うん。どんな時でも。
オッケー。線に触れずにな、使っていこう。
触れずに。
うん。そうね。じゃあ早速行きましょう。
一つ目行くか。
一つ目行きましょう。
はい。一つ目はですね。
はい。
KC 渡辺さん。
支部長。
支部長のことですね。うん、どうも支部長ですと書いてますね。
はい。
では行きましょう。
はい。
これは私が体験したある意味怖い話をさせてください。20年前、私がニューヨークに移住した当時は、1ドル100円台の頃でした。日本の現金をアメリカで換金するために、バンク・オブ・アメリカという名のアメリカの銀行を訪ねました。うん、窓口の若い女性に、日本の1万円札を10枚渡し、換金してもらう手続きをしました。窓口の女性は、日本円を見るのが初めてらしく、まじまじとお札を見ていました。数分後、こちらの金額になりますが、口座に入金しますか、それとも現金に変えますかと尋ねられたので、そのモニターを見ました。そこには約100ドル、つまり1万円くらいの金額が表示されていました。
うん、
え、嘘やろ、10万円渡したよね、1000ドルぐらいになるはずなんだけど、と聞くと、千円札を10枚預かりましたと言い、サンプル画像をモニターに表示してくれました。彼女は諭吉と漱石の見分けがつかないようでした。私が渡したお札の人にはひげ生えてないし、着物着てるだろと言っても、夏目漱石だと言い張ります。なので、じゃあお札に書いてある数を数えてみてと言いました。しかし頑なに、あなたが渡したお札は千円札10枚ですと主張してきました。私の窓口からは彼女の手元に10枚の1万円札が見えています。
うん、
もういいわ、お金返して他の銀行に行くと私は言いました。すると彼女は、カウンターを通した時点でお金は返せないと言い出しました。嘘やろ、誰か上の人を呼んできてくれる。すると彼女より少し年上の女性が出てきました。窓口の女性がその先輩らしき女性に説明し、二人でモニターと私が渡した10枚の諭吉を眺めています。そして結局その女性も諭吉を漱石だと言いました。いや、絵柄はいいからお札に書いてある数を見てくれと言っても、これは間違いなく千円札だわ、私日本に行ったことあるからわかるのと先輩女が諭吉を手に言いました。嘘やろ、お前ら一遍眼科行けという言葉を飲み込み、誰か上の人を呼んできてくれると再度尋ねると、今度は彼女たちより少し年上の男性が出てきました。彼女たちはその先輩らしき男性に説明し、今度は3人でモニターと10枚の諭吉を眺めています。そして結局そのアホも、 これは間違いなく1000円だ。僕、アキラ黒沢の映画をよく見るからわかるんだ。と言い切りました。嘘やろ。数を数えられない人間が、なぜ銀行の窓口で働いている。アメリカの教育システムはどうなってるんだ。さっさと金を返せ。と言い加減怒鳴る私。僕らには何もできません。という主任の男。お前らは強盗だ。お前たちは私から金を盗んだ。警察に連絡する。と電話を取り出す私。すると、ようやく支店長の女性が現れ、丁寧に私を別室へ通しました。数分後、先ほどは大変申し訳ありませんでした。職員がゼロの桁を一つ間違えていたようです。と謝罪され、無事、正確な金額を入金してもらいました。そしてお詫びにマグカップとマウスパッドとボールペンをくれました。3人もいて誰一人数を数えられないことに恐怖を感じました。しかも大手銀行員。そしてもっと怖いことに、その後 4、5 回銀行に日本円を換金しに行った際、同じ目に遭いました。私はアメリカで監禁することを諦めました。これが私の体験した嘘やろ、もとい怖いお話でした。めでたしめでたし。ということですね。
なるほど。
めでたくないけどね。
めでたくない。
まあ、すごいね。
そうない。
ちょっとこれ
意外やな。
うんうん、そう、意外やな。
あの、うん、まあ、俺はもう外国の お金は分からんから、
うん
まあ
うん、
俺がやったら分かるけど、
うん、
それ、専門でやってるとこやんか、
まあ、そうそうね、
うん
うん
うん。で、しかも、アメリカって、うん、結構日本のお金とかも行き交ってるようなイメージがあるから、う
んうんうん、特にだってニューヨークなんて経済の街やから、
いやそうっすよね、
いろんな国のお金扱ってるイメージはなんとなくあるんやけど、
う
ん、
そう、そんなことあるんやっていう、
大手銀行やで、
わざと間違えてるとしか思えないぐらいの、
そうやな、ね、なんか舐めてちょろまかしたろみたいな、
あ、う
ん、
な、そうそう、あ、そういうこと、
なんかそれぐらいの感じに思っちゃうぐらいのミスですよね。
20年前ってもう2000年代入ってるやん。
いやそうですよね。いや
なんか日本がさ、うん、まだ80年代とかでイケイケやった時やったら、はいはい、ちょっとアメリカ人に妬まれて、
うんうんうんうん、
ちょっと痛い目 見さしたろうみたいな感じがあるとかやったら分かんねんけど、
はいはい、
2000年代入ってまだこんなことあんねやという感じするんだよな。
いや確かに、うん、しかもここの店だけじゃないっていう、
な
あ、
そう
ですね、その後も 4、5 回あるっていう、なあ、てか意外なことばっかりが続いてる。
うん
うん、
ね、そうやな、現地じゃないと分からん情報というか、
あ、そうそうそうそうそう、
日本におる俺らには知りえないような経験というかな。
いや一番ムカついたのはあれやもんな、うん、おるよな、ああいうあの日本に行ったから分かるみたいな、そういうやつ出てくんねん。
アキラ黒沢の映画にあんま現代劇少ないから、結構時代劇多いから、
まあ、まあ、
あんま紙幣出てくることそんなないしな、
う
ん、
そうやな、
うんうん、まあ、もちろんあるけど時代違うし、
確かに
アキラ黒沢の映画白黒とか多いから な、
まあ、な
もっと昔の札やしな、
うん、
出てきたとしても
こうやつ出てくんねん、登場してな、知ってますみたいな、
まあ、そうそう、あっちの人らの勝手なイメージですけど、
そうそうそう、
これは間違いなく千円札。
そう、もう自分に自信があるからね。
そうすな、ね、これどっちなんやろうな。ほんまにでも、なんか、騙したろうっていうやったらちょっと嫌やな。
うん、そうやねな。ただのバカなんか。
シンプルバカが3人集まっただけやったら、まだ、
うんうん。うん。
そうやな。
うん。
バカ。
これでも支店長もバカやったらやばかったよな。
そうやな。助かったよな、これ。支店長で。
別室に通して。
うん。
1万円です。これは1万円です。
いや、1000円やろ。
あ、そうそう、全部で。
あ、全部で。
全部で1万円です。みたいな。
まあ、その支店長も知らんくて、うん、めっちゃ裏で調べてたかもしれないですよ。
ああ、そうか。
出てきて支店長パッと見て、これが1万円だね。じゃあ分かんないかもしれない。
桁で数字書いてるからな。1000000。
あ、確かにな。
そうやね。
ほんまやな。や数字は世界各国共通じゃん。
そうやで。
さすがに、
うん。そうですよね。
だから1000円か1万円かは分かるはずやね、うん。だからお前ら一遍眼科行けっていうふ
う
に
言
うてるわけや
し。あ、そうかそうか、うん。数字は読めるもんな。
そう。
別に絵柄の人物じゃないですからね。
そうそう。うん、人物で見てるわけ。
ちょっとだって悔いあるよな。
これ中では、これは間違いなく千円札だわって言ってるから。ゼロ4つあんのに。千、うん、か1万は分かるやん。
確かにな。そうそうそう、うん、いやこれだるいな、うん、なんか諦めたいのに返してもらわれへんし、
それも嫌よな、
ね、うん、なんで返せないのかも意味わからんしね。意味わ
からん、確かに、うん、
いやなんか大手銀行でこんなクオリティの店員おんのか、
うん、
分からへん、
いやどうなのな、まあ、どれぐらいの規模感かもようわからんからな、うん、この銀行の規模感、
もうそれで言うたらそのバンクオブアメリカっていう、うん、こんなドストレートな名前が銀行もちょっと信じられなくなって
アメリカの銀行
逆にも嘘くさい、
日本銀行みたい な、
まあ、なアメリカを代表する名前やから銀行の、
う
ん、
そうですよね、
うん、いやーなんかこんなん聞くとちょっと怖なるよな、外国が、
そうやね、だからなんか、まあね、例えば生き慣れてないから、ちょっと発展途上の国とかやったら、うん、まあ、例えば東南アジアとかやったら、はいはいはい、なんかこういうところで、うん、監禁せえへん方がいいよとか、いう情報は聞いたりするけど、
ちょっとぼったくられるみたいな、
そうそうそう、は
いはい、抜かれるみたいな。
でも銀行でこういうことされるっていうのは東南アジアでもあんま聞かんかな、
しかもアメリカやもんな、
アメリカでな、
そう、だからまあそれでいくとほんまに間違えてはるんやと思うんですよ、
う
ん、
そうなんかな、
いやや
思い込み、
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 うん、
もしくはまあ支部長が持ってくるもんは1000円でしかありえないみたい
な思われてる、
自分思われてる
のか、
まさか一番持ってけへんやろ
なんで
お前そんな有名人やった、めちゃくちゃ見下されてる、
なんか関係性できてるやん、もうある程度のせやのに、せやからこそ、ね、うん、むしろどういうことマイナスがすごい、そうか、
まあ、でもひどい話です、
ひどい話これは、これは、
うん、
そうか、いやでもなこういうのあんねんな、
うん、
ね、
やっぱり
これだから食い下がってよかったですよね、食い下が、うん、
いや、
ね、
これ食い下がるやろゼロ1個は、
まあまあそうですけど、ね、
うん、全然ちゃうからな、
うん、まあ、100円1000円は、うん、な、うん、諦めつきそうやけど1000円10万あ1万10万、うん、
1万10万は、まあ、無理無理
きついよ、
うん
うん、いやこれでも怖いよな、
うん、
これ英語喋れるからやけど、
うん、
英語喋られへん、まあ、俺らが3人行ってさ、うんうん、これやられたらもう無理よな、
うん、
ジェスチャーだけで伝えなあかんもん、
うん、
まあね、
まあ、今もあるからな、うん、まあでもお前はもう今言ったからジェスチャーで伝えること
そうそうですね、
なんでな
それもお前言ったから
スマホ禁止、
なんでな、
いやいや、スマホ一回俺取るからじゃあスマホ貸して、
うん、
はいどうぞどうぞどうぞジェスチャーでどうぞ、
あのさみんな困ってんじゃないええのそれ、
そうそう、
いいな、なんでそっちか、
うん、
なんでな、
翻訳で、あのまずは彼のジェスチャーをご覧ください、
ご覧ください
翻訳で
楽しんでるや
ん、ショーヒム彼を見て彼を見て、
なんでそうなの楽しい旅行の中にもう一個なんでトラブルが起こって楽しんでんの俺が困ってんの何やショーヒムって何言ってんの何翻訳し、いや、それ、いや、それぐらいやったらさ、自分で言えるくない
。いいっすね。
いいっすね、じゃないね。いいっすね、じゃないね。いや、まあ、ありがとうございます、支部長。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、続いて
、はい、はい、私から、
はい、
牛年さんから、はい、いただいた、
ありがとうございます。
はい、やつ読んでいきます。
はい。
マンワグの皆さんこんばんは、牛年です、
はい、
なんとか生きています、
はい、
8月9日で出荷作業が終わります、あとはひたすら剪定作業になります、
この時期出荷の時期、
うん、あ
朝4時起きは変わらずです、チクショ
ー、うわー、コウメ太夫や
ほんまや、
ノリ
ほんまや
あ、そう、
はい、牛年さんからですね、
はい、
おすすめの怖い作品、
怖い作品、
はい、作品の紹介ね、
こういう形でいただいております、はい、まず一つ目、
うん、
子供の頃の怖い話、君の悪い話、浅香澄さんの、竹書房怪談文庫ですね、公式から紹介を抜粋します、
うん、
幼少期に目撃した奇妙な光景、今思い出してもゾッとする体験、それぞれがおのの胸にあれは、 何かの勘違いか夢であったかと、封印してきた記憶を静かに呼び覚まし、丹念に聞き集めた怪異取材録、うん、怪談師による語りとかネットにゴロゴロしている心理動画とか向こうのペースに乗るホラーもいいですが、自分で読み進めていくホラーもおつなものですということです。で2つ目、漫画で読む怖い話、うん、山崎芳水さんのメイルという作品、物語は、主人公秋葉玲二が心霊現象を解決する探偵として霊獣家具土を用いてさまよえる霊を成仏させていく筋立てになっている、すぐに出せるところに本がないので私の記憶で書きますが、うん、一人かくれんぼに台を取った話にてアパートの一室で展開される話に、同じく、大学生でアパート住まいだった私は同じ状況に身を置いていることにプラスアルファの怖さを感じ、しばらくは実家の戸建てでないとこの漫画を読めなくなった。とは言ってもホラーアクションの類になる作品ですので怖くも楽しく読めると思います。ネックは古い作品なので電子版が出ていたらいいのですが、ないときは古本屋で見かけたときに気にしてやってくださいということです。
うん、なるほ ど、
はい、
作品紹介
ね、ありがとうございます。
今回初めてやな。
そうやな、作品紹介、
うん、作品紹介そうですね、うん、まあ、一つまず子供の頃の怖い話、うん、君の悪い話、うん、
これ俺ちょっと買おうかなと思ってね。
あ、そうなんですか、うん、
これはね小説ってこと、
まあ、まあ、体験談、まあ文章やね、
文章だけのやつ、
文章だけのやつ、は
い
は
いはい、うん、調べたら45ぐらいの話が、
うん、あ、まあ、表紙45話ってこと、
うん、
あ、そんな入ってんの、
うんうん、だいろんな人に聞いた怖い話とか、なんかそういうの集めたものなんでしょうね、うん、
なんかなんかいいやん、子供の頃のなんか感覚でなんかこういうこと怖かったなみたいな思ってってるのを集めたりしてんのかなと思って、
う
ん、
あ、ね、確かにね、
うん、まあ、違うよね、うん、怖さの感覚って、大人の感覚と、そう
そ
う
そ
う、う
ん、子供とね、
未だに覚えてんねんみたいな、
そうやな、
子供の時にあの怖かった感覚があって、
はいはい、
なんかそういうのちょっとなんかもう原初の感覚というか、
うんうんうんうん、
なんかそういうのってなんかほんまに怖さの根源みたいなのが感じれそうで、うんうん、おもろそうやなと思って、
確かに確かにね、
うん、
うん、まあ、誰でもなんか一つぐらいはありそうやしね、
そうそう、
なんか忘れられへん、
そうそうそうそう、
あれみたいな、
そう
や
な、なるほどね、そう、
だからこれちょっとな、あんま文章最近読んでないけど、
うん、
ちょっとこれ買って読んでみようかなと思って、
ね、なんか怖い話を文字で読むって僕体験したことないかもしれないですわ、
うん、確かに怪談ってあんまないかもな、
俺
も
ない、まあそうでしょうね、
俺もない、
意外、
意外、
意外ですか、
うん、でもあれ本読むやん二人は、それなりに、
いやいや僕はそんな、
まあ、最近読んでない、
まあ、まあ読んだことあるやん、一、
う
ん、回はあるやんか、
そう、
複数あるやんか、
はい、
怖いのはあんま読んだことない、
僕そもそも怖がりやから、うん、そ、映画とかにしてもホラーを手出してなかったんですよ、うん、かまあ、
だからなんか昔流行った本当は怖いグリム童話とかは読んだことあるんで、
あ、はいはいはいはい、
一時期な、なんか流行
った、流行りましたね、
グリム童話はほんま怖いよっていう、
そうそうそう、
見え方、
ほんまのオチはこうですねとかね、見方によ
ってはみたいな、
そうそう、
はいはいはい、そういうぐらいな、
うん、そうだね、あともう一個はこのホラー漫画メイル、
メイルな、
うん、知らないな、
この、まあ、山崎芳水先生の作品は読んだことあるね俺、
ある、そうなん
や、そう、
怖いやつ、
ね、まあ「クロサギ死体宅配便」っていうやつなんやけど、
ああ、
うん、
はいはいはい、あれこれなんか大塚英二さん、ね、
そうそうそう、
ね、
うん、
僕もちょっと調べたんですよ、うん
う
ん、
何何、
大塚英二は昔なんかタッキーとな、
あ、そうそう、僕ちょっとだけあの、うん、まあ、この方 の、うん、あの原作のなんかショートムービー作りますみたいなのに呼ばれて行ったことがあるんですよ、
なるほど、
うん、あ、なんていうタイトルやったっけあれ、
なんとか探偵のやつでしたわ、
また探偵
や、役も100回じゃないか、
あ、違う違う、
探偵やってたから呼ばれた、
タイトルちょっとごめんなさい忘れちゃったな、
忘れちゃった、
その人が大塚さんが原作で作画が山崎芳水の作品、
うんうん、
で黒崎死体宅配便っていうのがあって、で俺もちょっと調べたらこの秋葉玲二っていうメイルの主人公が黒崎死体宅配便にもちょっと出てきたりするらしい、
ああ、なるほど、
なるほどね、
うん、
でも結構古い作品ってことだってもう、
ね、
古本屋でしか、
メイル自体は1999年、
なるほど、
うん、
まあ、今からもう27年前か、
うん、
っていうことはまあ結構古いよな、
う
ん、作品としては、
まあ、そうですね、
うん、
だもう本屋で 探すしかないんか、古本屋、
う
ん、
そうやな、
新品はない。
メールは知らんな、うん、でも全然読んだことないわ、知らない、
うん、全く聞いたこともないわ、
うん、
もう俺、
うん、
まあ、でもホラーアクションって書いてるから、
うん、そうやな、ホラーだけじゃん、ホラー、
うん、
そうやな、
うん、確かにな、
そうそう、まあ、俺がその読んだクロサギ死体宅配便も一応その幽霊系の話ではあんね、
ほうほうほう、
大学のなんかそういう幽霊サークルというか、なんか死体をなんか見つけたりする話やったっけな、でまあなんかいろいろなんか霊感あるやつがおったりとか、
うん、
あとその化粧、死体に化粧する技術持ってる人
がおった
りとか、
はいはいはい
はい、部員に、
はいはい、
なんかそういうちょっと特殊な人らがおるサークル活動の話やったと思う、確かに、うん、
なるほどね、
うん、
そうか、
うん、
でもたまにはね、ちょっとこういうホラーのジャンルで、
うん、
まあ、読まんからな基本自分から、
うん、
やっぱり
ホラー漫画って、うん、まあ、この前隣のじいさんやらせてもらったけど、まあ、ほんまにそういうきっかけないと特に読まへんというか、うんうん、ま
あ、隣のじいさんはでもミステリー寄りやな、
そうやな、
うん、ミステリー要素の方が強いけどな、
そうやな、シンプルホラーって、まあ、昔さ、うん、学校の怖い話とか、
うんうんうん、
なんかよ
う
流行ったやん、
うん、
小学校の時って、うん、あれぐらいやな俺、
うん、
マガジンでやったやつあれ何やった、うん、5巻ぐらいで終わったやつ知らん、
え、
学校の怖い話、学校の階段やったかな、
学校の階段、
うん、
という漫画があった、
うん、なんかあってんが、怖い話かな、
え、
うん、どんどん変わっていってます
ね、漫画やったかな、え、何やったかな、
怖い怖い、それが怖いわ、
うん、夢やったかな、まあ、でもそれぐらいだから、ほんま小学校ぐらいまでしか読んでないかも、
うん、
だから小学校の時ってなんか流行らん、なんか学校の七不思議とかが流行ったり、うん、あと映画とかでもな、
うん、
これもうよう言うてるから、うん、学校の階段みたいな、うん、テケテケよう出てくるような、
うん、
あんなんか流行ったやん、
流行った、
あれ以来もう読んでないもんな、
うん、
見たりとかも、
うん、
ほぼ自分からね、なんかこういうのいいよね、
うん、
そうですね、
うん、
まあ、ちょっと読んでみようと思うんで、
はい、
ありがとうございます、
はいはい、ありがとうございました。
じゃあ続いて、
はい、
キツネから行かせてもらいます、
はい、
題名今回ないです。
お、そうか、
はい、読みます、いきます、
はい、
去年のコア軍にコウモリを踏み殺すおばあちゃんの話を投稿させてもらったくらいで、特に怖い話も持ち合わせてないのですが、今年のコア軍に寄せて私の大学時代の話を送ります、ということで、お芋さんから、
はい、お芋さん、
はい、読みます、
はい、
ある日の放課後、サークルの友人 K から交通事故に遭ったというメールが届きました。原付で走っていた。
そうなんや。
すごい話やな。短かったな。
もうや
だ、
もう。
何や今の。何が起こったんや。
原付で走っていた。
いた。
お、2回繰り返してる。
怖
っ。原付で走っていた。原付で走っていた。
怖っ。すっごい怖い話、これ。
ごめんな。
何や。
みんなごめん。俺が読んだらこんな
に。僕が見てる内容とちょっと違うから。怖っ。
もう一回、元に。行かせてもらっていい？一番最初から。いいですか？
びっくり。何が起こったか分からない。
そうやね。
文章見ながら慌てたもん。
読んでて、
うん、
タップしたら、画面変わって、どこか分からんようになって。ごめんなさい。
引っかかるところもないしさ、この後。
そうやな。ごめんごめん。もう一回行きます。
ほんまに、もうな、何や思って。
何なんすか？
みんな静まって。
びっくりした。
もう出し、気持ち入れて、気持ち入れて。
気持ち入れて。
最初から行くよ。
うん、
お芋さんから届きました、
はい、
読みます、いただきます、
はい、
ある日の放課後、サークルの友人 K から交通事故に遭ってそうやんな、そうやんな、俺もそう思った、この原付で走った
から、なんか笑いもな、
原付で走ったが近づいてきたらな、こうなるよな、
まあ、
大丈夫かな、
めちゃめちゃ横切ってもうだから、
そしたら次いけるかなってなるよな、いやもうって、自分からでも俺も危なかったから、
ごめん、乗り越えて、
みんなで協力して
乗り越えて、
うん、なるほどな、
うん、
でここで飲む、
いや、ここでちょっとここで飲むしかないやん、もういきます、切り替えます、はい、ある日の放課後、サークルの友人 K から交通事故に遭ったというメールが届きました。原付で走っていたところを車にはねられたとのことでした、うん、驚いて体は大丈夫なのかと聞くと、骨折れた、
なんか 変やな。
田舎の
骨折れた。
骨折れた。という一文字とともに、
一文やな。
あ、一文とともに、事故直後と思われる一枚の写真が送られてきました。当時の古いガラケーの写真で、画質は荒いものの、それでも何がどうなっているのかはっきりと分かりました。K の手首は人間の可動域を超えてありえない角度にまで内側に折れ曲がり、腕の骨が手首の皮膚を突き破って外に飛び出していました。あれ以上痛そうな写真はこの先の人生でも見ることはないだろうと思います。以上、第537回でのタイガさんの発信の、募集テーマ、これやったら痛そう、肘を逆に曲げるとかを聞いて思い出した話でした。 PS、 幸い K は手術とリハビリを経て今では後遺症もほとんどなく元気にしています。あ、そうそう、一つ言い忘れていたことがありました。実は事故の1週間ほど前、 K は友人らと心霊スポットに行っていました。場所はとある踏切。以前から電車も通っていないのに勝手に遮断機が鳴ると言われている場所でした。路線脇のマンションに住んでいた女の子が誤って踏切内に入り、電車にはねられて亡くなった、そんな話があったそうです。噂の真偽は分かりませんが、後日 K から聞いて分かった事実がありました。それは K をはねた車の運転手、その人はあの線路脇のマンションの住人だったそうです。
なんとかいけた、
うん、後半な、いけましたかね、はい、すいません、ちょっと途中な、ちょっとミスありましたけど、すいません。あとね、ちょっとうん、お芋さんがちょっと普通のメッセージもいただいてるっていうことで、まあ、マーガの皆さんこんにちは、おいぼです、うん、夏の風物詩、コア軍の季節がやってきましたねと、うん、今年も開催してくれて感謝です、うん、第538回で DM を勝手に読んでいただきありがとうございました。
勝手にね、
はい、タイガさんとキゼさんに霊感ありそうとか心霊体験してそうとか好き放題言われていましたが、私には霊的な力は全くありません。
嘘やろ。
私にできることといえばせいぜい狐さんのガスを誘発することぐらいですということ。
ええ、
誘発されてるっていうちょっと文章も添えてということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
無理さしたんから、うん、無理さしたのと同時に、うん、まあ、この怖い話を引き出してくれたということでね、うんうんうん、これなんか文章読んだだけでも言いたくない、
うん、言いたい。
やばいよ、骨飛び出しとってんやろ
なあ。
写真を送られてきましたね。
余裕あるな。骨折れた。
せな。
骨折れた。
骨折れた。
余裕あるな。
せな。なかなかちょっと写真撮られへんよね。うん、この状況では。
うん、でも
一体どうなんや
ろ。なんか一応撮っとこうとか思うんかな。
まあ、だからなんかね、あまりにちょっと、
うん、すごすぎて、ね、こんなことなるみたいな、
あ、だ見た目よりは痛みは、まあ、まだ来てないとかもあるかな、 その見た目以上には。
でも自分の手がね、そんなことなってたらこうちょっと精神的になんか参りそうですけど、
まあそうやな、骨出てるわな、う
ん、怖いっすよね、
ちょっと怖い、うん、でも怖さ勝つよな、
うん、
大丈夫かなみたいな。
そうそうそう、うん、でもよかった ね、
うん、いやね、
そのリハビリとかいろんなことを経て、うん、その後遺症あんまなくまで、うん、なかなかちょっと怖い、ね、
ね、
いや
事故は怖いよね。
これ結局さ、この文章さの PS のところでさ、うん、ちょっとなんか霊的な部分、
そうやな、
うまいこと な、
あ、そうそうそう、は
い、お芋さんだから文章力うまいねん結局。なんかそう、分かる、
ちゃんとやってくる、
ちゃんとやってくる、うん、普通の事故だけでも怖い話やのに、
うんうん、そうですね、ここで終わればよかったんですよ。
そうそう、ここで終わ、
そうそうそう、
終わるのが普通。
うん、
お芋さん違う、
うん、
PS つけてくるから。そうそう、PS つけてくる文章力がやっぱすごいよね。
お芋さんだってやっぱ霊感あるからな、めっちゃ。
なんか霊能力者って言ってたで。
うん、あ、言ってた。
聞いた話では。いや、噂やで。
そうやな。
本人は言ってない。
うんうん、
自称ではない。
まあ、本人は力ない言ってましたけど。
ないって言って。
まあ、大体みんな
言うね。能力あるやつに限って言うね。
隠すんや。
そうそう。テスト 勉強やってない、やってないって言うたやつ、もう大概90点。
あるやんって。
うん、そうそうそう。
例見えてるやんって。
そいつ誰やろ
当日。当日例見えてるやんって。ないとか言っとったのにって。
そういう状況。
そんな会話したことない。
いや、そいつも見えてない。
そいつ例やね。
いや、怖っ。めっちゃ怖い。
ほら、見えてるやん。
怖い。それ怖い。例に指摘されるって怖
い。ほら、見えてるよね。なんか、あるやん、そういうの。
あるある。横断
歩道で向こうからそいつやな。見えてるくせにっていう。
怖いやつ、
うん、あるな、うん、怖いな、
うん、
まあなあこう、まあ、たまたまなんかもしれへんけど、
う
ん、
そうやな、うん、事故とかは二人ともあったことない、
自分が
自分が
事故
人でもいいで、あの他人が、
あ他人が、
うん、はある
あんねや、
うん、
あ、
まあまあ、自分もぶつかられたことあるし、
あそうな
ん、あそう怪我するような、
あ、まあ、ない、
あないんか、
大事故とかないけど、まあ、僕もその妹がちょっと車にひかれたと
か、ひかれた
聞いたことあるけど、うん、でも自分自身はないですね。
そうやな、大きい事故はないな。
ないよな。まあまあ俺も大きい事故、ああまあでも車でひっくり返ったことあるか。
あそうや
ね。そうやね。
海外で。
ああそうや、前言うてたな、コア軍で言うてたやつや。
でもなんかこの、まあこれ昔コア軍でも言ったけど、
うん、
俺は乗ってないけど、うん、なんかニュージーランドおった時の先輩らが車で崖から、うんうん、あのミスって飛び、
うわ、わ
降りてもうて、飛び降りてもうて、まあ、落ちてもうて、でもみんなもう車外に放り出されて、もう全員もうバーンバーンバーン、
はいはいはいはい、
あそうなんの、
でも一人もう全員も傷だらけない、一人がなんか腕の肘らへん、うん、内側か、うん、肘の内側になんか泥の塊ついてんなと思って、
うん、
でなんやろうと思ってこう触ったら、うん、手首からの皮が全部めくれて、
うん、車って
怖い
怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い、
肘の内側で固
まって、めっちゃ怖いやん、
え、そんなんなんの、
でもあの筋全部切れて、
うん、
で全部丸まって肘の内側にまとまって、
最悪や、
でも握力ほとんどなくなってもうたらしいね、
うわそれどういうこけ方、
まあ、なんかで
こう手
手が
ガ
ーなんかで岩とかでバーンとかなったとか
じゃ、それなんかそのなんか手の周りきついな、
きつい、
そんなんなんの、でも、
うん、
すごいな、
ほんま乗ってた子とか女の子ももう体中傷だらけ、
うわかわいそう、
その事故の 1,2 年後に俺が留学してそのことあった時まだブックって膨れた傷いっぱいあったし、
ああそう、
うん、そう、まあ、やっぱ事故怖いな、
怖いね、
まあ、これでもな全員、まあ、今もタッキーも含めて運転するから、
うん
まあ
そうですね、
いつどうなるか分からんから、うん、でこっちがさ気ぃつけてても、
うん、
ぶつかられることもあるわけやから、
う
ん
う
ん
まあ、それで巻き込まれるって感じね、
まあ、そうそうそう、いや怖い、何もないことが、まあ、なありがたいよね、うん、いやこういうなんかあでもあるわ、俺もだから友達がだから北海道に、
うん、
遊びに行って、
うん、
連絡つけようになってん、
ほう、
今度はもう結局、あ、その雪で、
うん、
スリップして、
うん、
もう車廃車になるぐらいの事故でもう怪我して帰ってきた、
あ怪我して、
うん、
へ
急に連絡つけようになって、
はあ、
みんなで、まあまあ、遊び半分で、
うん
まあ、楽しんでこいよみたいな、
うんうん
まあ、雪気ぃつけろよみたいなだけど、うんまあ、でも事故のでも内容は分かれへんまま、
うん、
めっちゃ怪我した状態で帰ってきた、
どれぐらいの怪我なんそれ、
でも骨折るぐらい、
骨折るぐらい、
うん、足やったかな、
うん、
まあでもそんなんで進んで、まあ、逆に良かったよね、いや
そう
です
ね、まあそうや、
うん、怖い、こう事故っていうのは怖いよね、
うん、
まあ、このどっちなんかも分からんのが怖いよね、ほんでこう霊的な事故なんか、うんうん、普通の事故なんかっていうの
これがね、
うん、いやありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
は
い、
すいません無茶ぶりしてね、
無茶ぶり、
いやいやその霊感ありそうとか言ってね、
ああそっちね、はい、謝るんはそこなんやな。
ほんまやな。もっと大きいミスあったもんな。
ごめんなさい。屁こいてもうて。
そうじゃない。前回のこと
で。今回ね。あった、うん、あったか。
2回原付き乗ったこ
と。もう言わんといて。すいませんでした。
うん
はい、
じゃあ続いて。
はい。
おじゃこさん。
はい。
からですね。はい。コア軍への投稿です。ということですね。うん、本文。
はい。
タイガさん、キツネさん、タッキーさん、こんばんは、お久しぶりです。おじゃこと申します。
はい。
本編から
い
こうか。
はい。
では、いきます。
はい。
あ、 そうやな、ごめん、あ、すいません、
珍しいな、どうしたタイトル、
ちゃんとちゃんと読んでなかった
2回同じとこ読むんじゃない
以前 の職場の後輩の女の子から聞かせてもらった話を思い出したので、うんうん、それを送らせていただきます、
うん、あ、そういうことね、はいはい、
はい、
聞いた話ってことね、
そうそうそう、うん、職場の後輩の話、
うん、
彼女の住んでいたアパートは最寄り駅から徒歩10分くらい、うん、改札を出て目の前の大通りをまっすぐに進み、大きな交差点を曲がってまたまっすぐ進むという感じで分かりやすい場所に立っていたのですが、通勤時など普段の駅への行き帰りにはその道を通らず、うん、住宅街の中を突っ切る形で近道を使っていたそうです、う
ん、あるね、
あるある。
ある日の夜、いつものように駅前で買い物を済ませ、いつものようにその近道を使って自宅に向かっている途中の出来事です。人通りは少ないのですが、周りは住宅街ということもあって夜もあまり気にせずその道を使っていたとのこと。テクテクと歩き T 字路に差し掛かったとき、突き当たりに黒い塊が見えました。あ、黒猫がいる。実は彼女あまり動物が得意ではなくて、特に猫は少し怖いそうです。嫌だなと思いながらも引き返すのも面倒で、恐る恐る進んでいくと、あと少しで T 字路の突き当たりだというタイミングで、あーとうなるような声が。猫の鳴き声かなと思っていたら、続けて、あーやばいなーとはっきりと人の声が聞こえました。えと思い周りを見ても誰もいないのです。猫が喋ったと思ったのでものすごく怖くなったそう。あと少しだから急いでここを抜け出そう、そう思って小走りで進み出します。角を曲がるときちらっと足元、猫がいる場所を見ると、そこにいたのは猫ではなく頭だけのおじさんでした。
え
黒く見えていたのは後頭部の髪の毛、人の頭が道に転がっていたのです。ダッシュでその場から立ち去り、自宅に着いたら友達に電話をして落ち着くまで長電話に付き合ってもらったとのこと。それ以降朝も夜も近道は二度と通らず、大通りを使うようにしたということでした。オチがない感じの怖い話ですが、いかがでしょうか。
何これ、
ね、
あの黒猫と思ってたんがおじさんの頭だけど、めっちゃ焦るよな、
ね、
もう、う
ん、で、ああやばいなーって言って
そう言うて頭だけのおじさん
やばいですよね、うん、
やばいやばい、
何がやばい、それは体がないのがやばいのか、うん、何にやばいって言ってるんやろ。
黒猫と思われてることじゃん。
あ、そっちがや。
やばいな。黒猫と思われてる。
黒猫じゃないのにな。
怖いわ。
頭だけのおじさんなのにな。
もっといろいろ突っ込むとこあるから。
いや、でもこれなんか、逆に俺なんか喋ってくれてる方が安心するよな。
まあまあまあ、まあ、
確かにね、
うん。頭だけが落ちてるっていうのは、うん、まあ言うたら普通に怖くない。う
んうん、怖い怖い怖い。
しあっても可能性としてはゼロじゃないよ、
う
ん、
そうですね、事件ね、
そうそうそうそうそう、うん、それの方が怖いかも。
喋、
うん、
ってない方が怖い。
いや、うん、喋ってない方が怖い、リアルすぎて。
まあまあまあ
まあ、ね、
分からん、
喋られたら確かに
喋ってたのも怖いねんで、
うん、
けどなんかどう超えてるというか、
そうですね、
喋って
る、うんうんうん、
何やばいんかは教えてほしい。
やばすぎて逆にリアリティないというか、
そうそうそうそうそうそうそう、そういうこと、そういうこと、
うん、だからこれちなみに彼女はこう怖い話が苦手で、
うん、
会話を盛り上げるために話を盛るようなタイプではないと。
お
お、
で嘘はついておらず、勘違いかもしれないけど何かしら変なもんを見たんだろうなと思ったお話でしたと。
なるほどね、
うん、
なるほどね、
うん、まあまあ見間違いの可能性もあるけど、まあ、彼女としてはそういうものを見たと思ってるというか、う
ん、
そうや
な、まあ、なんかそのもう恐怖の念がもうわーって想像が膨らんでしまって、
うん、だからそもそも猫が苦手やから、うん、猫がおるっていう時点でちょっと緊張感持った状態での猫の鳴き声が、うんうん、あーっていうのが、うん、に人間の言葉みたいに、うんうんうん、やばいなーって聞こえた、うんうんうん、で黒猫が人の頭に見えてしまったっていうかことかもしれへんけどな、
はいはいはい、もしくはその住宅の窓からタンクトップのおっさんとかがなんかほんまにそのああやばいなだけ言うてるとか、
ああなるほど、まあ、住宅街やからね、
そうそうそう、
その猫と声は別の、
そう別のものとか、
うんうん、
それかああやばいなは本人の声、
えちょっと意外性があるし、ああ自分で、
なるほど、じゃ怖すぎて、うん、自分の声か聞こえた声かわからんようになってる、うん、
それだいぶ動揺してますね、
黒猫がおったから、うん、ああやばいなって自分で言って、
自分で言っちゃってる、
多分ちょっと怖いっていうのがもうあったんやろ
う
な、
う
ん、
まあそうですね、
なんか作り、うんうん、作ってしまうというか、
うん
うん
うんうん、
まあいろんなパターン考えられる
けどな、そうですね、
うん、なんかそうでも声と物が別っていうのはありえそうやな、
うん、
リアルで考えたら、
ね、
うん、
まあまあ、でも猫の鳴き声がそう聞こえるも絶対あると思うし、
うんうんうん、かもう、このその職場の子が、
うん、
もうほんまはあの実は打ち解けてないだけで、うん、実はもうタイガーみたいなやつで内心ほんまは
どういうこと
すごいもう盛る、めちゃくちゃ盛る、
盛る、
めちゃくちゃ盛るやつ。
俺、そんな持ってない
なんか足、じゃあ、だから、タイガの友達みたいな、うん、足ドリルの、いうようなやつ。
あ、あの、頭から、キーンって聞こえてて、
バーンって言ったら、
足出てきたやつ。
足ドリル、みたいな、そういう、うん、ほんまそういう内面を持ってる
やつ。それ、俺が持ったんじゃなくて、関君が持ってる。
そうそうそう。
名前、名前はっきり言ってた。そ
うだから、タイガの友達みたいな、こうやったかもしれん。
なるほどね。知らんだけで。
知らんだけで。
であとこれ怖い漫画も紹介してもらってんねんけど、
ね、
これはちょっと別の機会に、
はいはいはい、
紹介させてもらいます、
うん、いやありがとうございます、
はい、はい、ありがとうござい
ます。なんかおじゃこさんあれやね、コア軍なんかいつも送ってくれるね、
ね、
うん、おじゃこさん、
いや、うん、ありがたいことですよ、
いやありがとうございます、
はい、
ありがとうございます。
以上、
じゃあ、お便り読むのは以上
ということでね、うんうんうん、まあ、ちょっと今回、はい、まあ、一応たくさんいただいて、まだちょっと読めてない作品もいっぱいあるんですけど、うん、そうですね、ちょっとまあ今回コア軍としてはもうこの、542回で終わりということで、うんうん、またこれからもちょっと小出しに出していくということで、
ちょこちょこじゃあちょ取り上げさせてもらいます、
はい、でコア軍としてはもう一応あの作品紹介というか、まあ、このお便りは終わり で、
は
い、で最後ちょっと一本大河から、
あ俺
あるということ
で、いや俺はまあもうあれないよな、
作品紹介、
おとぎ話
、うん、
まあまあちょっと前にな、
うん、
隣
のじいさんやって、
隣のじいさん
で、まあ、その時ちょっと小太りじいさんの話をして、うん、
花坂じいさんの話
を、おじいさん、隣のじいさんばっかりの話をして、
そうそうそうそ
う、
う
ん、
で今回ちょっとまた一個昔話、タイトル知ってるけど、
うん、
ちゃんと内容知らんなっていう、
まあなあ、うん、俺でもその小太りじいさんもそうやし、
うん、
花坂じいさんもそうやったわ、
うん、
結局
ちゃんと知らんよな、
知らん、
うん、
結構多そう
なあ、
まあ多いでしょうね、う確かに。
で今日話そうと思ってるのは、
うん、
サルカニ合戦、
サルカニ合戦、
あ、
タイトルは、
はいはいはい、よう聞きますね、
な、まあな、これはあれよな、なんか猿、
うん、と
ウス、
うん、
ああはいはいはい、
で栗、
栗ね
が何かまあその仕返ししてくれるみたいなイメージ、
あ
ー、なんかその誰かいじめられたっていうか、何かやられた子が何かその敵取ってくれるみたいなイメージ、
はいはいはい、
なんか助けてくれる、
まあでもほんま知ってるのはそれぐらいの感じな
イメージな、サルカニ合戦やろ、
うん、
あ、だからサルカニ合戦が猿か、絶対に敵は、
うん、え、敵はそうです、
そうやな、猿を懲らしめようっていうので、
カニは、カニは、
そうそう、
カニがあかんねん、カニがやられんねん、
あ、そうそう、
弱いねん、弱いねん、
うん、
だカニを助けてくれるのがその今言った三重師、
うん、なんか僕もその
イメージやな、
ああ、なるほど、なるほど、
そのイメージ、
なるほどね、
ずっとカニ言わへんから、
ごめんごめん、
そのカニ
言わへん、いや、そう、メンバーを思い出しとって、その三重師を、
うん、
だからな、
なるほど、
それをちょっと思い出す、集中しすぎてカニ飛んでて、
ね、
猿とカニ飛んでて、
なるほど、なるほど、じゃあサルカニ合戦の話ね、
うん、
まあ、サルカニ合戦の話、まず、カニが、
うん、
まあ、道を歩いてたら、
はい、
おにぎりが落ちとって、
うん、
これ、まあ、意味わからんんでしょ
うね。いやいや、お供え物とか。
おにぎりある
って。いや、バチ当たり。
おにぎりあるって言って、うんうん、おにぎり食べよって言って、うん、こう持って帰っとって。
はいはい。
そしそう、たまたまそしたら、猿と出会って。で、あ、おにぎり持ってるやんって言って、うん、で、猿はその時、柿の種を持っとってやんか。
種？
そうそう。
種の方な。
そう、木、あの、植物の柿の、はいはいはい、果物の柿の種を持っとって、うん、でこれと交換してやーって、
うわー食べた後や、
そう言うて、
ああ食べたやな。
で金はもちろん嫌やーって言うねんけど、ああもうなんかもういろいろ理由つけて、
カニもでも拾ったやつやな。
そうやね、誰かの。そうやね、もちろん
自分のじゃない、
自分のじゃない、誰かの、うん、でもカニは嫌や嫌や嫌
や嫌やな。
で猿がいやでも聞いて、うん、おにぎりは、うん、もう今食べたらそれで終わりやんって、うんうん、でも柿の種は飢えて生えてきたらなんぼでも柿食えるやん、
う
ん、
確かにな、
っていう風に
賢いね。
そう、うん、説得して、う
ん、説得したん、そう
そう
できた、
そうそう、で、うん、カニは、うん、あ、じゃあ分かった交換しようって言って、うん、自分のおにぎりと猿の柿の種を交換して、
いい交換や、
そうそう、
うん、いい交換かどうか分からんけど、
今のところ、
まあ、今のところ、まあ、確かに
ね、いい交換の気がしてるよ、うんうんうん、
で柿の種をまあ植えて、うん、で柿の種が、あ、柿の実がこうぐーっと木生えてきて、うん、
育ってきたよ、
ね、育ってきて、はいはいはい、ただ育ってきてんけど、うん、蚊に木に登られへんから、
あー、なるほどな、
柿の実できたけどどないしようかなって思って、
なるほどね、
そしたら猿がやってきて、うん、まあ、猿は木登り当然上手やから、
やばいよ、
登って、うん、で柿の実をむしゃむしゃ
食い始めた、あー、やばいやばいやばい、
でカニが、うん、サルさん僕にもあの、あ、ぼ、あ、サルさん、あの柿の実をあの私にもちょうだいって言うねんけど、うんうん、なんでかサルは、うん、青くてカチカチの柿の実を、はい、カニに投げまくってきたやんか、
めっちゃ怖い
バンバンバンって
めっちゃ悪い。てかさ、昔話でめっちゃ極悪人出てくるな。そうそう、ね、まあ忍者じゃないけどな。うんうん、
で、うん、カニに青い実がバーンって当たって、
はいはいはいはい、
当たったショックで子供産んで死んでやんか。
そこ何それ、ね、そこ何
そん、え、そんな要素あんの、
ピッコロやん、もう。
そう。
ほんまっすね。
カキの実
直前。直前のね。
カキの実ガーン、ポーン、ドタってなってやんか。
え、
死ぬんや。
え、死ぬっけ、
死ぬ。
そうなんや。じ
ゃ誰が敵討ちしてくれんので
、
マジュニア。
そう。
存在ってこと
マガ、カニ、カニジュニアやな。
カニジュニアだ。
カニジュニア。
はぁ。
子供がそれで生まれて、
うん、それもようわからんけど。
で、そうやね。
カニってそう。
あの、俺の読んだ文章やと、柿の実が当たったショックで子供が生まれて死にましたって書いてあった。どんな文章？
すごいこと。
初めて読む文
章。そういう仕組みなんかな、子孫繁栄のために死ぬ直前に産む
かな、産むみたいな、なんかあるんかもな、そういうのな。
で、それ以外、
子供がくっそー、お母さんが殺された、
意思ついてる、
そう、敵を討とうって言って、まあ、そらそう、で、そこで子ガニが、うんうん、自分と同じように、うん、猿のいたずらで被害を受けてる仲間たちを集めて、
あ、なるほどなるほど、
なるほど、結構あちこちやってるね、それだから
被害者の会だけじゃ、
ね、そう、被害者の会、
なるほど、
まあ、
現代風やな、
そうやね、まあ言うたら、うん、アベンジャーズみたいな、な、
あ、アベンジャーズ、そうなん、
まあ、アベンジって復讐っていう意味やから、
ああ、 あれそうなんや、
そんな、みんなそういう被害あった人らなん、アベンジャーズも、まあ、
そうやな、
うん、緑にされたやつとか、
そうやな、
うん、なるほどね、
そうそう、日本最古のアベンジャーズがここに結成される、まあ、むしろ俺はアベンジャーズはこっから、
そうやな、起源ってことやんな、
そうやな、
発祥、
初のアベンジャーズ、世界初のアベンジャーズ、
世界、
うん、がサルカニ合戦、
そう、ね、
そう、で集まった仲間が、うん、まずは、まあ、カニな、もちろん、
うん、リーダーカニ、はい、リーダーカニ、
そう、
リーダ
ージュニア、で次ハチ、
あ、ハチ、
ハチ、ね、
はいはいはいはい、
あ、ハチ、あ、
いた気がする、
ハチおったの、俺言ってなかったっけ、う
ん、言ってない、
言ってない、
言うてないか、
うん、
で次が栗、
あ、な、栗は、
あ、栗もおったおった、
栗は思ってたよ、
そうそう、うん、まあ、もう生き物ちゃうねんけど、
うん、そうですね、
で薄、薄
ね、薄ね、うん、
いや、そいつよ、
こいつも、
そいつなんで、
う
ん、
もう無機物、
うん、
そう、栗はまだ植物やけど、うもう無機物、ね、死んだ木、
そうですね、形が殺されたね、まあ、ね、
木の死んだやつ、うん、で次牛の糞
牛、牛の糞だし、
そう、友達、
今メンバー発表やな、
あ、そうそう、
牛の糞も、
そう、この5人が日本最古のアベンジャーズな、
うんうん、すごいことなってるな、
まあ、牛の糞が猿にどんな嫌がらせされてんっていう。
そうですね。
確かに、
まね、むしろお前がしたんちゃうかっていうぐらいの存在。
いや、確かに。
言い過ぎ。もう存在は言い過ぎ。
糞というだけで。そうそう。めちゃめちゃ、うん。
これ今怖ぐんすよ、ね。あの、普通に
怖
いな。
怖い。
いや、怖いねんけど。うんめちゃ笑ってない俺ら。まあ、こういう回
だ
な。最後は。
そう。で、この5人が集まってな、うん。で、猿に復讐しようってなって。
はいはい。
復讐劇や。
で、猿の家に行くね、
うん。5人で
?5 人で、うん。で、猿が留守の間に、うん、みんながこう、それぞれのところに、
はいはいはい。まあ、
これはね、
なんかそんな展開やった気するね。
忍び込んで、うん、で、まあ、しばらくして、うん、猿が帰ってきますと、うん。で、まあ、どうやらちょっと寒い日やったみたいで、
はいはい、
で、いろりがあって、
はいはいはい。
で、いろりのところに日当たりに行ったら、うん、中で潜んでた栗が、
はいはい、
バーンって弾けて、はい、猿に直撃する、
ね。
それはなんか。
で、猿が火に当たって、あつつつつってなったから、冷やすために水桶のあるところに行って、で、水桶から水汲もうとした時に、桶の後ろに蜂が隠れてて、
はいはいはい、
で、ブーンって飛んできて、ザクって刺すね。
あ
で、いたーこれかなんわーって言って、家の外に出ようとした時に、玄関の前に牛の糞があって、で、それを踏んでつるって猿が滑った時に、屋根に隠れてた臼が、ドーンって落ちてきて、押しつぶして殺しましたとさっていう話。
いや、臼って。
二人死んだよね。
はい。二人死にます。
死んでますよね。そう。で、あと、あカニいないよね。
カニは何もしてない。
だから、
じゃあ、
指示。
監督、監督、監督、
監督。
今だって言って、うん。今だ飛び出せって言って。
でも、薄だけでよかったよね。もう、もはや。
まあまあ、でも、ちゃんと滑って足止めする。いや、これすごいね。ピタゴラスイッチみたいに。
そうそうそう。
ちゃんとここでこうやって、こうやって、こうやってっていう。
誘導してるんですよ。
そう、誘導。殺すために、うん、カニはもう頭を巡らして。
あ、なるほどね。頭脳やったんや。
そう、カニは頭脳。
なんか、
カニ味噌。
最後、
カニ味噌。カニ味噌をフル活動して、ね。
でも、死ぬん残酷すぎ。
そうやね。
これ。
二人死ぬから。
そうですよ。
いや、
アベンジャーズが二人死んでるんですよ。うん、
そうやな。カニと、うん、親ガニと、
親ガニと、
猿。
猿。
違う。栗と、うん、
ああまあ、
犬の糞でしょ。
あ、でも、栗が死んだかっていうのは。
栗死んだん、
まあ、
バーンって弾けた。
でも、
火で弾けたみたいな。
弾けた。
弾けた勢いで飛ぶみたいな。
本人が飛んでるんや。
そうそうそう。
びっくりした。僕も、栗がバーン弾けて。
でもさ、それで言ったらさ、蜂って刺したら死ぬとか言えへん。
まあ、蜜蜂やったら、
ね。蜜蜂。だからもし、栗が死んでて、蜂も死んで、
う
ん、あと、糞も死んでて。
踏まれて死ぬでしょ、
薄しか残ってない。
すごいよ。すごい復讐劇ですよね、それ。
そうやな。命がけの。
命がけ、全員。
そうやな。
カニだけ。
でも、カニ親殺されてるから。
あ、そうそうそう。
確かにな。
う
ん、そうやな。
で、これな、でも、合戦って言うけどさ。
うん。
これ、ただのリンチやけどな。合戦って普通何対何か。
確かに。確かに。
そうですね。
まあ、猿対カニみたいな。
そう、猿対アベンジャーズやから。
ほんまほんま
アベンジャーズの猿リンチっていう話やん。
いや、確かに。
カニ軍団の猿リンチっていう話のはずやね。
まあ、
タイトル。
まあな。
全然合戦ちゃうから。
猿軍団に挑むやったら、ね、合戦ちゃ
う。そう、そう、
全員で。
まあまあ、うん、だからまあまあ、そうやな。まあだから、猿はそれぐらい一人で、力を持ってたってことじゃね。
でも合戦ちゃうからな。サルリンチの話。
サルリンチ、
うん。カニ軍団とサルリンチっていう話。
やめて。まあな、うん。頭脳で勝ったっていうことや。
そうそう、
うん。改めて聞くと残酷な話ですね。
残酷や、
ね。
いや、うん、そうやね。なんか前も思ってんけど、
うん、
死人がめっちゃ出てんのが意外やね。
そうやねな。
そうですね。
そう。なんかおとぎ話って、うん、まあ、結局だからまあそう悪い人がおって懲らしめるみたいな感じで俺は子供の時聞いてるんよ、
うん、
やっぱり
懲らしめるやね
そうそう、だからその時代とともに最初はもう殺してたけども、うんうん、それはあかんからなんか懲らしめるでなんかやられたぐらいに終わってるとか
そういうことだよな、う
ん、だってなんか桃太郎もさ、うん、なんか昔のバージョンやったら、
う
ん、
昔のバージョン
鬼ヶ島行って鬼倒すとき、うん、その生地が鬼の眼球つついてなんか眼球引っ張り出して
だいぶやばいや
ばいそういう描写あるみたいやから、
ね、ああそうだ、うん、だからまあそこら辺も全然分からへんよな、
うん、
結構まあかっこよく買って帰ってきたみたいな感じ、それも懲らしめたみたいなイメージやもん、うんうん、めっちゃ殺してるかもしれんもんな、
そう
や
ね、そう
ですね、鬼なんかな、うん、
あそれもまた鬼自体が、うん、そのだほんまの化け物の鬼として僕らは認識してるけど、うん、実際その時代の要はちょっと迫害された人やったかもしれへん、うん、わけじゃないですか、
山賊的な
山
とか、まあ、もしくは外国人とか、
ね、そうそうそうそう、なんか例えば病気の人とか、
そうそうそうやな、
あそういうこと、ね、だから要は
自分たちと違う、
まあなるほどね、
人、うん、
見た目が
鬼っていうふうに言ってたかもしれないじゃないですか、
なるほどね、
ってなったらまた見え方違いますよね、
ちゃうちゃうちゃう、うんうん
昔話はそういうのがおもろいよな、
そうです、ね、
なんか元のルーツを
正しい、確かにな、うん、そういうの聞くと面白いな、
綺麗な、佐渡ヶ嶽は何がルーツですか
何がルーツなんや、
ルーツ、いや何がルーツですか
言われたら分からへん、
あれは何ですか、
あれ何、
おにぎりが落ちてただけしか無理じゃない、もうあとだってメンバーが、うん、でもやっぱあれじゃない、やっぱその懲らしめるところじゃない、
まあ、敵討ちっていうのはなんか、
そうそうそう、
一個な、
そうやな、
なんかあ
るだからめっちゃ嫌なやつをみんな、うん、だ1対1じゃ無理、うん、でも弱いやつらのみんな力合わせて、うん、っていう感じじゃない、
そうやな、だから親を殺された目めっちゃ離れてじゃんけんでチョキしか出さんやつがおったんかも、
いやいやいやいやいや、すごい偏りやな、何やそれ、
すごいな、
そいつをもとに誰かの話作って、
うんうん、なんじゃんけんチョキ
ちょっと台本埋めして
そうそうそう、うん、チョキしか出さない、なんそれ、なんだ、まあ、目離れたまでは分かった、お前はやっぱりじゃんけんチョキしか出さない、
じゃあカニにしようって言ってあいつをな擬人化して、
そうか、うん、確かにどうやって作られたか分かんないですね、うん、この話自体が、
う
ん、
そうそう、うんうん、まあでも、まあ、薄がおるからちょっとあれやけど、みんな一個ずつの力が弱いみたいな感じはあるやん、栗だけじゃ無理、
う
ん、
そうやな、
蜂だけじゃ
無理みたいな、踏んだけじゃもうもっと無理、
もっと無理、
うん、薄は結構強いからな、うん、まあ、でも薄くんの力ないとやっつけられへんもんな、
う
ん、
そうやな、
と
どめというか、
そうそうそうそう、
ね、足止め線と薄の攻撃通用せへんから
、確かに
そうやな、うん、うん、だからそういうだからやっぱ小さい力の、
ああなるほど、
みんなで協力したらそういうこともできるよと、
そうそうそう、嫌な強いやつもやっつけれたみたいなはあるかもしれない、ルーツの一個として、
まあ普通にあった話っぽいよな、
まあね、まあ、
リアルにリアルにありそう、人間の世界でも ABCD だけやったら弱いけど、うん、D 倒すんは、あじゃあ E か、 E を倒すんは ABCD で、うん、みんなで頑張ってやっつけようみたいな、うん、殺すまでやったらあかん
まあでもこっちは殺されてるからな、
みんな、そうそうそうそう、
確かにそうやな、うん、あいつさ、 それえぐいもんな、
うんうん、青い柿なんか意味わからんで、いや頭いかれてんねん、柿取ってや
る、確かに一、まあ、個ぐらいで渡したらええだけやもんな、
そうそうそう
そ
う、
それもでいろんなところで被害者おるから、
そうやな、
それはもう殺されてもしゃあない
わ、それ作品の中で他のウスとかはどういう被害に遭ったとかは描かれてないですか、うん、
ああ描かれて
ない、もしかしたら全員
スピンオフってこと、
そうそうそうそうそうそうそう、一つ一つの物語が気になりますよね、
うん、確かに、
まあ、もしかして全員2代目かもしれんもんな、
そうやな、
あなるほどね、うん、全員殺されてる、
そう1代目はもう全員親の
敵、それは一大事ですよ、
うん、一大
事、ほんまやな、
一大事、
全員殺されたら、
そう、うん、そうだからそういうのもあるかもな、うん、掘り下げていくと、
カニに関してだけ言うと、うん、そのおにぎりの時点で猿はもうその種渡してこいつ取られへんから、うん、勝手に育ててくれて、その後自分柿
を、う
ん、算段をしてるんでしょうね、
うん、長期的な計画、
いやほんまに、
う
ん、
そうやな、
うん、
それかそのおにぎり猿のやったりしてな元は元はという
返してよって
やめてよカニさん返して
カニがめっちゃ悪いパターン、
そうあの時の仕返しをここでみたいな、ないね、
あ、まあ、これがまあアベンジャーズの元になったと言われている話です。
なるほどね、はい、勉強になりました。
いやいや、なるほどでいいのそれ
マーベルがパクったっていうな、
まあなるほどね、あまあでも元はあるよな、でも大元のルーツというのは、
まあそういう
アベンジャーズじゃないけど、
その
その
結託して復讐劇というか、そうそうそうそう、合
戦の、うん、
大元はどこかある
よ、ありそう
ね、うんうん、その話の構成を、うん、にしたやつは、
うん、そうやな、うん、いや今年も良かったね、
はい、
いろいろね話ありましたね、
うんうん、ね、
うん、
たくさんいろんなジャンルもいただいて、
はい、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございます、皆さん
感謝申し上げます、
はい、
はいはい、ということで、まあ、一応コア軍は以上ということで、うん、まあ、ちょっとね、さっきも言ったけど、
まあ、来週以降ちょこちょこ
小出しにはちょっとさせてもらいたいと思います、はい、
結構ね、あの作品紹介いただいたりとか、
うんうん、
あのもらってるものもあるんで、うんうん、ちょっと読めてないものはちょっと後日ということで、
はい、
で今回で一応コアゴン以上ということでね、
はい、
マーゴンは毎週水曜日土曜日朝10時より配信してます。ポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック各種サービスで視聴できます。マーゴンには普通のお便り、漫画リクエスト、おすすめ漫画、一行お便りお待ちしてますのでよろしくお願いします。LINE スタンプ、スズリでの、グッズ販売してますのでよろしくお願いします。マンキチ君ステッカーございますのでご希望の方は住所氏名記載の上送ってください。番組のフォロー高評価もよろしくお願いします。
お願いします。
ということで今回以上、
はい、
それではまた次回お会いしましょう。
はい、というわけで今回のお相手はタイガと
キスのタッキーでした。
さようなら。